すべての人が輝くためにみんなで作るノーマライゼーションの世界。
はい、皆さんこんにちは、塩中です。
あ、塩中先生、今日もとっても熱い先生でいらっしゃいますかね。お話楽しみにしております。今週もよろしくお願いします。
そうなんです、あの後ね、こう河合徳太郎先生とね、どのようなことを過ごして、うん、どのようなアドバイスをいただいてとかってこうね、いろいろ考えさせていただいててね、
はい、
人は二度死ぬって言われてるんですけどね、
はい、
一度目は本当にね、こうお葬式であったりとか体が死ぬ時と、あと二つ目っていうのはもう語られなくなった時、うんうん、っていう風な感じで僕言われてるんで、河合徳太郎先生とまたね、山下清先生のお話もさせていただきたいんですが、
いやー楽しみ、先生お願いします。
徳太郎先生は本当にこの先見の明っていうのがすごい方で、例えば大和ハウスを世界にこう持っていった時もですね、
はい、
多くのやっぱり自分の世界中の友人とあの大和ハウスをつなぎ合わせて、どんどん資本であったりとかそういうのを増やしていった方でね、うんうん、ただその時にやっぱりこうこっちに来ないかって言った、
はい、
石橋信夫さんもね、大和ハウスの創業メンバーなんですけど、その方もすごいなと
確かに
思われるわけですよ、
うんうん、
でそんな歴代先輩の素晴らしい方に見初めていただいた僕、
そうですよ、
もう素晴らしいじゃないですか。
素晴らしい自分で言っちゃうけどね、うん、すごいと思いました。
僕は自分のこと素晴らしい人間やと思ってるんですよ。
ねえ、そう思えるってすごいわ、うん、
で、うん、その僕は素晴らしい人間やっていう原点って何かっていうと、
うんうんうん、
人類ってみんな一緒の能力があって、
はい、
みんな素晴らしい、みんな素敵な方々だなっていうのが原点なんですね。
はい、そう思えたのは、
うん、そうなんです、うん、だからこそ全ての人が輝くっていうことをずっとこう意識させていただいてますし、うん、そこを念頭に生きてるわけですよ。
そうですね、
うん、なのでなんかこう自分のことをこういいと思うとか、まあ、日本は特にね、あの尊敬なんか謙遜なんかこう自分を下げすむというか、
確かに、
いうふうな、まあ、文化にはなってますけれども、
はい、
そこの恥ずかしさであったりとか、そこを伝えれないとかっていう時代は僕はもう終わってると思ってまして、
うんうんうん、
だどんどんね、自分のことやっぱり素晴らしいっていう風な形で表現する。それは、あなたよりも素晴らしいじゃないんですよ。あなたと同じく素晴らしいなんですよ。
うんうんうん。比較はしない。みんな素晴らしい。
ここを忘れなければ、うんうん、多分尊敬のままの素晴らしさっていうのを出せると思うんですよ。
そうね。
そうなんです。僕がこれが一番伝えたい。ことと河合徳太郎先生から教わったことなんです。アメリカと日本の違いっていうのはそういうところだと。自己主張っていうのはとっても大切であらなければいけない。で、私は日本を愛していると。この日本の素晴らしさを世界に持っていけばいくほど日本の素晴らしさっていうのがわかる。俺も素晴らしいけれども、アメリカ人の方々もみんな素晴らしい。
ああ、いいですね。
ことなんですよね。ただ日本人はやっぱり自分のことをアメリカ人と比べて、まあ、あの、下げすんで見てるとか、いや、こいつと比べたら俺はいいとかっていうね。なんかそういうふうなことをしすぎてると。
ああ、確かに。
なぜ人と君は比べるんだと。
うんうんうんうん、
比べなくてもいいんじゃないか、
うんうん、
それぞれ違って素晴らしいと。だからこう、あの人より僕はここが素晴らしいとか、
うんうん、
あの人よりここは劣ってるとか、
違うね、
なんかその、うん、全体的じゃなくて部分部分しか見れてないと、
うんうんうんうん、
もっともっと大きく見たら 一緒やろっていうわけです。
いいですね。
だその辺の心の感動、動きから、やっぱりノーマライゼーションであったりとか、すべての人が輝くっていうふうなことをやっぱ教わったんですよね。
なあ。金子みすずさんの歌を思い出しました。
ああ、そうですね。ね、みんなも同じようなね、みんな同じの、ね、
みんな違ってみんないい。本当、本当そうですよ。なんでそこ人と、やっぱり比べれば人じゃなくて昨日の自分っていう言葉もありますけど、そこじゃ人じゃないよねって、みんないいよねって、あんたも頑張って素敵よね、私も頑張ってるよね、素敵よねって、みんながそうやって思えたらめっちゃ幸せですよね。
いや本当にそうですよ。思えたらというか思ってくださいよ。
いや本当そうそうそうそうそう、みんながそう思えたらもっと幸せだ。だから人がどうのとか関係なくないって思う。人が人にこう言われたとか、でも自分はこう思ってるって言えばいいじゃん。そんなことでいちいち傷つく必要なくないって思うことがこの前あったんでね。
ああ、そうですか。
そうなの。だから。
どういうことがあったんですか？
あ、やっぱりこう、ある方にこう言われたって。それに傷ついたって。で、自分はこう思うって。じゃあ、それはそれでいいじゃないって言って。言われても、自分がそれでいいと思ったら、そこで、なんだろう、こう、やっぱり、あ、こんなこと言われて悔しいとかって噛みついちゃって喧嘩になっちゃうから、あの人はその人で考えがあって、私はこういう考え方があって、それでいい。お互いにそれでいいじゃないって。どっちが正しいとか。そんな風になっちゃうと争いになっちゃうけど、それぞれが正しいって、それ正しいというかそれぞれでいいじゃないって、そう思ったことがあったんですよね、出来事として、
ね、まあ、全ての出来事がそんなことですよね。
うん、そうだね。人のことになるとよくわかるんだけどね、自分が感情的になるとごちゃごちゃしちゃうけど、いやでもそうですね、
ごちゃごちゃしてもいいんですよ。
ぐちゃぐちゃしてもいいのか。そう言われるとほっとするね、先生。
うんうん、いや、本当にそうなんですよ。なんかね、否定したらあかんっていう否定っていうのがね、結構自分を苦しめてるなと。
ああ、そう、そっかそっか。こんなことを言っちゃって、こんな私ダメじゃなくて、そう思うよねって、そういう自分にも寄り添ってあげるってことですかね。
うん、そう、ダメでもいいんですよ。
いいよねって。まあ、いいか。
ダメでもいいの、ダメでも一緒なん、ダメも素晴らしい、ダメでも素敵、ダメな自分もいてていいじゃないですか。
人間だものだからね。
ああ、そうです。
本当だね、いろいろ出てくるね。
そうなんです、だからそういうことをね、もっと広めたいし、
ああいいですね。
やっぱりそういう、こう偉人の方々がね、教えていただけることであったり、もちろん私も努力して、私もそうやって気に入られてっていうのも ありましたけど、そこでできてなくてもまた違ったタイミングでできていたかもわからないし、物語として話すればきっかけはそうだったかもわからないけれども、その僕がプレゼンを直して速達で送って帰るまでに届いてなくて、でも、そういうお付き合いをしていただいてた偉大な方かもわからないですし、そう考えればね、ただなるきっかけだけで、ただやっぱりこう好かれたいとか、まあその時は多分悔しいとかね、そう思ってたのかもしれないけれども、なんかそこがこう、功を接してというか、自分が行った出来事に対して感動していただいて、ね、今までよりさらにこう親しく、お付き合いできるようになったっていうことなので、これは本当にね、皆さんもそういう方と早く出会っていただいてですね、せっかくの人生をね、もっともっと謳歌していただきたいなと思いますね。
その時のやっぱりこう悔しかった思いとかで、先生はもう、いや、このままじゃなんかもう、自分がなんかわかんないけど納得できないと思ったのか、国やろうと思って、多分ですよ、想像するに、よしこれを直してやれと思って、多分その直感でも動かれて行動されてるじゃないですか、で送りつけるみたいな、速達でみたいな、そこがなんかやっぱりその素敵な人と出会うことはたくさん あったにしてもね、そういうなんだろうな、こう自分の金銭を震わす人との出会いがあって、そこでやっぱ一歩行動してる、でそれがあの徳太郎さんの目に留まって、こいつはって思わせたっていう、そのなんかこう一歩 やっていく、自分でこう行動していくことが、やっぱりこう、その時のチャンス、出来事をチャンスとして捉えて生かしていった。私はそこにもう拍手ですね、先生。
ありがとうございます、う
ん。だからそこでどう行動できるか。多分、私もこの、たくさんのいい出会いしてますけど、あ、もうちょっと深めれたかなって思ったことをたくさんあって、過去にやっぱり。
うんうん、
でもしてたかなって、してないな、受け身だったなって思うことあるから、うんうん、そうやってなんか一つ自分で行動していく。と、多分、もしかして聞いてる人の中にも、こう、あの時みたいなのあるかもしれないんでね。
そうですね。
うん。
まあ私もね、様々な素敵な方々とお出会いさせてもらって、手紙を書かせてもらったりとか、飲みに行かせていただいたりとか、うんうんうん、ね、お話を聞いて、すごい参考になって、っていうことがたくさんあるけど、うんうん、こういうふうにこう、深く関わる人って、やっぱり、言っても、そんなに片手以上多くないと思うんですよね。
はい、まあ、確かに。でもなんか、うん、ね、不思議な、やっぱその、何ですかね、ご縁で自分がこうピピって降りてきたその瞬間に一歩踏み出す行動とか、でも私も今思い出したんですよね、すごい朝倉先生が大好きで、朝倉千恵子先生が大好きで、
そうですね、前も言われてましたね。
そうなんですよ。で、学びした後に、うん、いや私先生にみたいになりたいと思ったら、なれないのになりたいと思って、うん、それで一生懸命動画見てモノマネしたんですよね。で、言葉の使い方とやってるんですけど、それで使い方を真似するだけじゃなくて、それを動画に撮って、送りつけたんですよ。
すご
そしたら、先生の会社の人が、この人面白いねっていうことになって、そこからなんですよね、一歩深い関係になってった。
やっぱりやってるんや。
だからその、公認、朝倉千恵子の公認ですねって、私いつもそうやって言ってもらってるんですけど、そんな風にそういえばやってたなって今思い出しました。
よかった。
モノマネ。ね。
そういう、まあ、共通項というか、共通点があったんですね。
あ、今、先生の話聞いてね、やってたわと思いました。だから、ね、やっぱそういう行動していきたいなって、これからも改めて思います。
そうですね。
うん。
そこはすごく大切なことやと思いますね。
ね、
まあ、できない、できないっていうのは簡単ですけれども、やっぱりできることを皆さん、こうできないとか無理ってまず言ってしまう、こう反射というか、そういうのは結構あると思うんです。
確かに、やってないやんってね。
前からも言ってますけど、なんか塩田先生の言うことってわかるけどできませんって結構言われるんですけど、そうじゃなくて、できるけど分かってないんですよ。
そういうことか。
うん、みんなほんまできますよ。同じですって。
言葉でそのできないってまず言っちゃうと、もうできないの脳になっちゃうから、 その言葉やめようよって思いますよね。
なりたいなとかっていうふうな部分を憧れだけにせずね、自分のものにしていくっていうのが一つの行動きっかけなんでしょうね。
本当本当、
そういうことが分かってきたところで、もうそろそろお時間ですか。
実践編で、じゃあ来週また1月。
実践編、はい。
はい、教えてください。
はい、わかりました。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
皆さんも体験談お待ちしています。詳細欄からぜひともお声ください。お待ちしてます。